相撲はですね、二が脈動を進むのは大気ですか、自力ですかと。まずですね、大きなる誤解が一つあります。何が誤解かというと、自力というのは自分の力で進むことではないからです。わかりますか？私たちは自力というのは自分の力で頑張ることが自力だと、こういうふうに思っていると思いますが、本当の自力は自分の力で頑張ることではありません。だから他力か自力かっていうと、他力と自力の他にまだ自分の力でってなるんです。わかりますかね。この辺がまず誤解している場合がありますけど、他力と、他力か自力かというと、他力と自力以外に選択肢がないと。他力、自力、もう一つ自分の力があるんですよ。
ここに
選択肢が、これ3つあるんです。だから二が脈動を進むのは他力でもなく自力でもなく自分の力です。根拠はどこに書いてあるかというと、今日その二が脈動の例えに書いてあります。330ページ。右から 1,2,3,4,5 行目ですね。すなわち自らまさしく心身に当てて欠乗して道を尋ねて直ちに進んで義故耐心を生ぜずって、こう書いてありますね。自らって書いてありますよね。自らっていうことは自分の意思でってことなんです。心身に当ててっていうのは体当たりでってことなんです。体当たりで自らガッと進んでいくことが二が脈動、こう書いてある通りですね。すなわち自らまさしく心身に当ててってこう書いてありますように、もうまさにこう目の前に火があるわけですよね。火の中かき分けて進めって書いてありますから、こう 火があって、その嫌だなと思っていることに対して自らということは自らの意思でタタタタタタタッとこう入っていくことを言うんです。だから聴聞さえしていればですね、別に私は火の中に入らなくてもいいっていうことはない、ね、阿弥陀様がこう連れてってくだされるからそれまで待てばいいっていうことでもない。自らの意思で、火の中に飛び込んでいかなければならない。だから二が脈動を進んでいくのは他力でも自力でもなく自分の力なんです。ここわかります。自分の力って進んでいくんです。じゃあ自力って何ですか、こうなりますよね。自力っていうのは一体何かっていうと、自力っていうのは我の力なんです。こうやってね、まあ分かりやすければこうやって火の中にかき、ね、かき分けて進むっていうのは僕かっこいいでしょ、ねね、かっこいいから頑張るんです、ね、それはそれとかね、これね入ったらね給料1000円もらえると そうそう、めんどくさいけど火の中かき分けて入るぞっと。ね、お金のために入る。こういうのが自力なんです。
不安と向き合えるんだよ。
いや、違う違う、そういうのは違うんです、ね、書いてあるようにね、正太名門利用の心でですね、がっていうのはその中心に正太名門利用があるわけですね。私はね、孔子部だ、孔子部がこんなね情けないことができるわけない、だから人前だけでも頑張る。ね、もう人前だけでも苦しみに向かって常に面倒くさい心と戦いやってるね、人前だけはね、信者の方がいるところの前では立派な講師を演じて君を十尿台ってね、お勤めでも15分かけてやるんですね、その時間はちゃんと取ってあるから。ところがね、その信者の方がいなくなったらね、気まぐれは授業ないんだ、難しいこともできないんだ、チーン5分で終わったらね、ちょっとこんな二重生活をやっている講師の方と一緒に暮らしましたからね。ねえ、もう愚痴を言うことなんてよくない。ねえ、やっぱり口から出るものは仏法じゃないと、と人前では話をしてるけど、講師の人たちだけが集まった時にはね、あの会員さんってね、あ、そうなんですかとかね、愚痴話に花が咲くと。だけど名門の力で火の中をかき分けてますよね。違います、翔太の心でバカにされたくない、だから私たちの支部もね、快感切滅だとね、あの支部には負けたくない、あの新聞に載ってたじゃないか、皆さん頑張りましょうね、私たちの手でもっと快感を立てるんです、皆さん頑張るぞってね、翔太こういうふうに、いわゆる、どうしてもですね、私たちは認められるなら頑張ります、認められないなら頑張りませんっていうのがあるんです、ね、例えば伏せをしたらいいですよって言うとね、みんなから認められる時には伏せを頑張って出す、ね、認めてもらえない時にはね、全然出さないと、ね、評価の対象になる時は頑張る、対象にならない時は頑張る、こういうような気持ち、いわゆる裏表があるっていうのが自力の特徴なんです。人前では頑張る、でも人がいなくなった瞬間に頑張らなくなる、ね、いわゆる、どうしても人に認めてもらいたい、人にバカにされたくない、人に責められたくないですね、そういうような気持ちが働いて苦しいことに対しても向かっていく、まあ世の中そんな感じじゃないですか。例えばね、その火の、この自力でも、苦脈道を進んでるってことになればですよ、営業の方は誰よりも苦脈道に進んでますよ。ねえ、あんな苦しい中ですよ、もう訪問販売をしてるじゃないですか、逃げたいっていう気持ちに対してね、戦ってですよ。一生懸命やってるじゃないですか。ねえ。あんなこと毎日やってたらすぐにでも浄土に行けそうじゃないですか。でも実際は浄土に行けない、なぜかっていうと、なんでやってるかっていうと、まずノルマがあってね、やらないと責められるっていう心からやってるんです。これ自力で頑張ってる。そして頑張るとね、もうみんなでわー、大変さん素晴らしいっていうふうに言ってもらえるから頑張る。これ煩悩なんですよ。煩悩で頑張ってる場合、どんなに苦しみに立ち向かって頑張ったとしても、それは心の成長にはつながらないんです。 先ほど書いたようにですね、三不三心の中に不純な心ではそれは信じてるとは言わないんですよ。この不純な気持ちっていうのがまさに正太名門利用の心なんです。だから認めてもらえるから頑張るとかですね、責められないために頑張るとかですね、ね、これで、たくさん頑張るとたくさんのお金が入るとかですね、そういう気持ちで頑張っても、頑張ってというのは苦しみと向き合っても、それは何の意味もないんですよ。苦脈道を進んでるってことにはならないんです。だからそういうもので釣ってですよ、ね、みんなでこう頑張ったら、ね、賞状がもらえるとか、みんなの前でこう発表されるとかですね、ね、教賞、行賞、新賞、少賞とかね、そのなんかこうみんなで、みんなの前でこう、うわ素晴らしいですねと言ってもらえるものがあるとかね、そういうものを用意しないといけないんじゃないか、ね、たくさん献金をしてくれた人にはですよ、人一倍もみんなの前で、いやー、なんて仏縁深い人ですよね。こう言ってもらえるものです。そんなことやったら何の意味もないんですよ。ね。何の意味もないんです。そしたらそれは不純な心でやったってことになるんですよ。みんなから認めてもらいたいからやる。賞状がもらいたいからやるですね。みんなからの賞賛を浴びたいからやる、そういう気持ちで二が脈道を進んでもいいですか。自力っていうことはそういうことなんです。自力で進んでいいですか。自力で進むっていうことは、正太名門利用の心を利用してね、言われたじゃないですか。煩悩を利用してでも光に向かうことがいいんだ、ね、ちなみに煩悩を利用することを闇に向かうっていうんですけどね、全然こうならないんです。世の中でも煩悩を利用してる人はいっぱい、ね、会社でもいっぱいありますけど、それで苦しいことや辛いこと、不安なことと取り組んだとしてもですね、それは二が脈道を進んだことにはならないんです。だからすぐにですね、苦脈道を進むってことは煩悩から離れていくってことなんですから、煩悩を利用したら全然意味がないんです。だからちょっと認めてもらえないとですね、腹が立つんですよ。例えば一生懸命ね、いやじゃ あね全自身に供養するといいことですよって言われたと、一生懸命お金を出したね、そのお金を出したことによってですね、全知識がね、私に対する待遇が良くなるんじゃないかとこう思ったと、いやー何々さん、いやー来られましたね、素晴らしいです、いやどうぞどうぞどうぞどうぞってね、やってくれるんじゃないか、立ててくれるんじゃないか、そういうふうに思ったらですよ、全知識はね普通だったと、なんでこんなね、信じられますか、ね、私はこんなにお金を出しているのに、なんでね、待遇が良くならないんだ、おかしいってね、こう腹が立つ。前の回ではちゃんと立ててくれた、お礼状も出して、なんでな、なんでお礼状一つ来ないんだ、おかしい、ヒヒこういう風になると、それはね、あなたが江戸にずっと留まっていたいのならいいですよ。僕喜んでやりますもん。もう、卑屈になってて、わあ、どうぞどうぞどうぞってね、やりますけど、大事なのはその、ね、あなたは一体このね、供養したお金によって何がしたいんですかと。苦しみから抜け出したいんじゃないんですかってことなんです。だから、私はそのいただいたお金をですね、その気持ちを受け取って、早くこの苦しみから抜け出して浄土に往生できるように導いていかなくちゃいけないんだっていうふうに身が引き締まるような思いでいますと、ね、それは煩悩を満たしていくこととは違うんです。さあ煩悩を満たしていけばね、どんどん頑張りますよ。自力だから、自力で頑張るのはね、いともたやすいことなんです。ちょっと認めてあげればね、どんどん頑張るんです ね、子供だったらちょっと認めてあげるともっと勉強しようもっと勉強しようってね、そうすると勉強すると優越感に浸れてね、バカにできるからね、もっともっともっと頑張ろうっていうふうにね、なっていくんですよ。じゃあそうやって頑張った人が苦脈道を進んだのかってことなんです。そうやって勉強一生懸命頑張って苦しいところも乗り越えてきた人がですよ、じゃあ本当の意味でですね、優しい人になれるのか、また辛抱強い人になれるのか、腹を立てない人になるのかと言ったらですね、頑張れば頑張るほど腹が立つんです。頑張れば頑張るほどね、もう許せなくなってくるんですよ。自分の正義に合わない人が許せなくなってくる。それ自力だからなんです。だから自力で苦脈道をいくら進んでも意味がないんです。仏法っていうのはその自力を捨てよって教えだから。自力を捨てよっていうふうに言うと何も頑張らなくていいんだと今度は誤解するんです。自力っていうのは我の力であり、煩悩を利用する力なんです。私たちは今まで煩悩を利用してしか仕事もしていないし、煩悩を利用してしかですね、何か頑張ってこなかったんですよ。例えば認めてもらいたいから頑張ってたんだとかね、お金がもらえるから頑張っていたんだとかね、馬鹿にされたくないから頑張っていたんだと、優越感に浸りたいから頑張ってたんだ、人を見下ろしたい見下したいと、だからね、その展望台とかね、もうそのね、ツインタワーとかの屋上とかにね、喫茶店ができるんです。あの高いところから下を見下ろしてね、優雅にお茶を飲むとこれがいいじゃないですか。僕ね、この意味がよく分かんなかったんですよ。お茶を飲むのは別にね、そんなあの展望台の上に行かなくてもいいんじゃないかとね、こう思ってたんですけど、あれがいいんだよと、この上からね、こうやって見下ろしてね、そして贅沢な気分を味わいながら豪華な椅子に座ってですよ、美味しいお茶を飲んでケーキを食べてですね、こうやって見下ろすと、ね、あ、そうか、だからね、その展望台の上の方にはですよ、ちょっと値段の高いというか、かなり高いですね、喫茶店があるんだなと。いやー、なんでなんだろうと思いましたもん。だけど、やっぱり見下されたくない、バカにされたくない、優越感に浸りたい、だから高いところがいいんだ。高いところに行くの大変じゃないですか、ね、ちょっとお茶を飲もうとしたらね、この低いところでいいでしょ、こう入ってすぐ飲めるもん。わざわざこうね、展望台上の方まで上がってですよ、こうやってね、見下ろして飲むなんてね、飲むだけでも大変ですよね。だけどその上からの眺めがいいんです。そうか、見下されたくないっていう気持ちがそういうところからね、働くんだな、ね、それで言われるわけですよ。こういう眺めで食事が取れるような人になりたいだろうと言うとね、なりたいですね、事務所を借りてですよ、少しでも高いところに事務所があったらいいだろう、いいですねと、そのために働かないかって言ったら、働きますとかね、ねえ、やっぱりそうですよね。高級車に乗りたい。ね、クラウン。ね、またね、もう本当にこういい車に乗って暮らしたい。いい服を着たい。ねえ、そう思いません？ねえ、
伊藤君もいつかこんな車にとか言われた。
そう、こんな車にいつか乗れる。ねえ、そのために頑張るんだ。
辛いそうになります。
辛いそうそうするとね、猛烈に頑張るじゃん、よし頑張るぞ、これこそ本坪大師お金を稼ぐぞってね、ならない、
ね、あんまり信じてないんです
か。あ、いやでも本当になれると思ったら、
本当になれると思ったら頑張ると思います
。頑張りますね、本坪大師ね。 そういう、心もなしじゃないんですけどね、自力が起きてくるわけです。だから自力で頑張ることは非常に簡単。世の中ではもう自力で人を頑張らせるようにできてるわけです。で、私は頑張ってきた、頑張ってきたって言ってる場合ですね、世の中の人たちはみんな自力で頑張ってる。
それは仏法からこそれてる。
それは仏法からそれてる。だってこの気持ちで、この気持ち、翔太の気持ちを満たすために頑張ってる。名門の気持ちを満たすために頑張ってる。利用の気持ちを満たすために頑張ってるんです。
だから同じことをやってもその心が。
そう、同じことをやっても心が違う。
違うからそれが自力になっちゃう。
そう、自力になってしまう。
仏法教えてもらってほしいの通り進んでいれば、
いや、仏法の教えを教えてもらって、うん、教えの通りに実践しても、その心に、うん、正太名門利用があると、うん、それは苦脈道を進んでいることにならない。
でもそれが出てきちゃうわけよね。
そう、うん、で善知師としてはこの心を離れさせたいと思っていろんなご縁を進めているのに、うん、聞いてる人はこの心が満たせると思って頑張っちゃうんです。うん、そうするとこう善知師の思いと聞いてる人との間に大きなズレが出てくるんですよ。例えばこんなにしてあげたのにお礼一つ言わないと、そうね、そういう心が起きてくるわけですよ。確かにじゃあ それでお礼を言ってもいいですけど、そのお礼を言うとなるとですよ、お礼をもらうために頑張ってしまうんですよ。難しいんですよね。その善知識が嬉しいのはですよ、たくさんのお金をもらったからじゃないんです。仏法の教えを信じて実践したかどうかなんですもん。そこなんです、大事なことは。だってどんなにお金をね持っていたとしても、死んでる時には持っていけない。大事なのはね、仏法をどれだけ実践できるか、そしてどれだけ苦しみを取り除いているか、どれだけ幸せになっているかなんです。そこが大事なんですよ。で、世の中の人は商品を売ってお金をもらっています。ね、商品に偽りがあったらお客さんは腹を立てるじゃないですか。仏法も同じなんですよ。商品を皆さんに提供してるんです。どんな商品かって言ったら仏法という商品を提供してるんです。この仏法には人を幸せにする力があるんです。だからその仏法を届けるのが私の仕事なんですよ。届けた上でお金をいただくの仲間ですよ。私は俺も喜んで受け取りますけどね。その仏法じゃないものを相手が求めてきて、そしてあれこれだけお金あげるからね、まあ、ちょっと仏法をねじ曲げて伝えてください。煩悩を満たすためでいいでしょう、仏法っていうのと。こういうふうに言われた時にですよ、悩むじゃないですか。ね、どうだこのお金でねじ曲げね、ねじ曲げられないならこのお金を渡さんぞとか言われたら、ああ私は生活がかかってる。相手も望んでいることだ。煩悩を満たすことを望んでいる。ね、悩むじゃないですか。このお金が手に入ったらどれだけ生活が楽になるだろうか。ね、煩悩を満たすためにお金を出してくだされる方はポンポン出してくだされる。ね、欲のためにお金を投げ出すはひげを撫でるよりも軽く、真実のためにお金を出すことは生爪剥がれるより苦しいと。ね、私の生活はやっぱり煩悩を満たしてくれてる人にかかっている。こういうふうになるとですよ、このね天秤の中にこう揺れるわけですよ。この人はたくさんのお金を出してくださってるってことは、それだけたくさん仏法を伝えないといけない方なんですよ。で、そして仏法を伝えるってことは、まずこの自力を削ぎ落としていくところから始めるわけ。いわゆるそういう認めてもらうために頑張るんだとかね、バカにされたくないから頑張るんだとかね、ねえ、バカにされたくないってことを利用すればですよ、ほら何々さんこんなに出してくださったんですよ言えばね、バカにされたくないわ、負けたくないぞ、ほらほらほらってこう合戦が始まるわけじゃないですか。 まず私としては生活はね、生活の後ね、一気に楽になると。だけど、それだけたくさん出してくださった方に、一番仏法を伝えなければならないのが私の仕事じゃないですか。そうでしょ？商品ってそういうものじゃないですか。たくさんお金を出してくれたら、それだけたくさんね、商品を提供しないといけないんですよ。仏法という商品、仏法を商品で考えたならばですよ。それだけたくさんの商品を提供してこそ、たくさんのお金を受け取っていいわけなんです。まがいものでですよ。お金を儲けようっていうのは詐欺師じゃないですか。ね、まあちょっと金にね、まあ銅をたくさん入れて、数をいっぱい入れてね。はい、どうぞ。これ金です。そんなことはね、できないんです。できないけどね、こう、ね、相手はさ、望んでいる。ね、私は仏法を伝えたい。でも仏法を伝えようとすると、なったらあげないとかってなるとね、お金が。これも私の苦味悪度。自力のために苦味悪度を進むとなるとね、お金をもらう人にはね、もうどれだけでもね、この分もまがいものでいいですからって、こういうことをやるってことになっちゃうんです。それはダメなんですよ。やっぱり仏法っていうのは煩悩から離れていく教えだから、煩悩を離れさせてあげないといけない。その煩悩を離れさせるっていうのは、一番はですね、もう自力なんです。自力から離れさせないと、どんなに頑張っても全部自力になっちゃうんです。世の中で自力で頑張ってる人はいっぱいいる。でも自力でいくら頑張っても、その苦味悪度を進んだことにはならない。だから頑張るより先に自力を捨てさせないといけないんです。ここがものすごく大変なんですよ。この自力を捨てさせようっていうことでこう話をしていく。でも自力を捨てさせるっていうことはですよ、仏法に対する執着からも離れていくわけですね。そうそう、私の生活としてもこう先細りにこうなっていくわけです。こうね、伝える側としてはそうなっていくわけです。苦しいわけです。ここを伝えなければ先は太っていくね。だけどあえてそれは関係ないと、もうこうね、生活を度外視しないと、ね、伝えられないんです。前日の仕事、もうだから僕ね、本当にね、生活の不安に苛まれながら生活してますから。いつも、ああ本当に生きていけるんだろうか、子供を2人も産んで育てられるんだろうか。こういうね、不安の中にいるんです。なんで不安なのかって、ね、世の中は自力で動いてるからなんですよ。自力ならば楽なんです。生活の不安なんてない。自力はね、一番信じられる。死ぬまで。変わらないの。自力は。例えば、仕事に対してね、一生懸命頑張って、自力で頑張ってる人は、ね、定年退職するまで頑張ってるもん。ほとんど何にもしなくても頑張り続けられるもん。自力なら。一番信じられる、この世で、自力。本当に。もう安定した収入とかね、安定した生活をね、望むなら自力が一番です。私としてはね。ところがその自力を進めたんですよ。仏法じゃない。でもそこにはまるんです。宗教っていうのは大体そこにはまっていくんですよ。つまり生活が不安だもん。ね、例えば私が全知識をこう伝えていくとなった時にですよ。まず生活だってことを考えたら、一番安心できるのは自力なんです。たくさんご奉仕してくださった方には賞状を与えます。皆さんの前で拍手ってことをしてくれる。これが一番お金になる。本当にみんな喜んで出してくれる。あとお礼状を欠かさずね、もう皆さんにありがとうございます、あなたのおかげで私は暮らしていけます、とこのお礼状ね、もうまんべんなく送るね、そしてね、やっぱり差をつける、ね、たくさん出してくださる方にはちょっとこう違うものを贈呈する。そういうことをですね、やっぱり差別を作ることによって頑張ってくれる。そうなっていくんですよ。必ずなるんです。宗教というものは必ずそういうものにはまっていくんです。 どんなに純粋な気持ちで始めたとしても生活の不安っていうものがあるんですよ。ところがね、仏法ってもう自力を捨てよっておっしゃるんです。何を信じればいいんですか皆さんの。今これだけのお金を出してくださっている方があると。でも自力を捨てさせたらね、もらえるかどうかもわからない。ね、何を信じればいいんですかと。皆さんの。そうなりません？今こうやってね、こう、ね、収入がこれだけあると。暮らしていってると。ね、だけどこのお金はですよ、来年はどうなるかわからないっていうところに立つわけですよ。毎年そういうところに立って生きていくわけです。もうこういう誘惑があるわけです。じゃあ自力を進めた方がいいんじゃないですか。誰も気づかないよ、自力だったら。ね、分かってるのは私だけだから。自力を捨てるって、その自力の意味が分かってるのは私だけですからね。こっそりもうね、誘惑に負けてね、まあ、皆さんね、自力を進めることもいいことなんですよって感じでね、その自力という言葉を使わずにうまくやればですよ、いくらでもできるじゃないですかね。こういう誘惑に駆られるわけです。でもそれはね、地獄に落としてるのと一緒なんですよ、ね、それは因果の道理を信じちゃできない。そういう間違った教えを伝えたら、これね、邪見の罪っていうのは大消滅地獄の罪ですからね、非常に重いんです。だからそれはできない。じゃあ何を信じれば、もうね、信じるとか信じないとか、生きるとか生きれないとかじゃなくて、生きている限りもう仏法を伝えるっていう覚悟がないとこれできない。もうそんなね、安定した生活とかね、生活のまず基盤をとかね、そういうものではなくて、もう阿弥陀仏を信じてやっていくしかないとかね、もうそういうレベルになってくるんです。だって自力が去っていくっていうことはもうね、今までのものがなくなるってことなんですから。そういう中、何を信じてね、伝えていけばいいのか、生活で言うなんですよ。不活の恐れなしとかって書いてあるけどね、不活の恐ればっかりですよね。本当かな、本当かな。でもまあ実際こう、死ぬことがないので、まあ大丈夫そうだと。ね。もう早く副業でも始めてね、どっかで行くか。安心して仏法なんて伝えられないと。それほどね、やっぱ自力を捨てさせるっていうことはね、やっぱ不安なことなんです。世の中だって自力で回ってるのを、その自力を捨てさせていくと。で、何を信じてやっていくのかってことになるじゃないですか。何を信じてこの人お金を出してるのか。何を信じてそのね、全地球を支えてくれるのか。ね。だから、その、自力を捨てるってことはね、なかなかね、進められない。だけど、それを捨てさせていくんです。じゃあ、はい、
純粋な気持ちでちゃんと不安と向き合った時っていうのはどんな気分になるんですか。
純粋な気持ちで不安と向き合った時はですね、全知識が欲しいって気持ちになります。死ぬほど、この道を本当に抜けたら幸せがあると言ってくれる人が欲しい、本当にこの教えを信じてやっていったらいいと言ってくれる人が欲しいんです。どこかにね、全知識はいないだろうか、この苦しみを乗り越えさせてくれる人がいないだろうか、こうなります。だから苦味悪の例えを見ていただくとですね、330ページにですね、これ三条市を突破してですね、329ページですね、すなわち四念すが我今帰ればまたしせん、とどまればまたしせん、行けばまたしせん、一種として死を免がれば、我むしろこの道を訪ねて前に向かって進んでいこうと。もうどうやっても逃げられないなら、前に進んで進んでいくしかないと、ね、この既にこの道がある、この道がある、だから必ず渡っていけるんだ思って渡っていこうとすると、この念をなすとき東岸にたちまち人の進むる声を聞くって書かれたんです。 この念をなす時っていうのは、よし火の中かき分けて進もうってなった時に禅師式の言葉が聞こえるって書いてあるんです。おかしいじゃん、禅師式ってもっと前からずーっと教えを説いてんだからね。禅師式の教えを聞いてたから、だから三条市を迎えたし、身にね、水の川火の川では幸せになれないってことも分かったわけですよ。だけど本当に禅師式の言葉が命となるのは、この火の中飛び込もうとした瞬間からなんです。そっからはもう禅師式が必要なんです。だからそう思った人はこれ、ね、禅師式に供養しないといけないんです。その禅師式に供養するとその心が固まるんです、ね、これ諸法心のことについて話が解かれているんですけど、ここになかったかな、重々見ましょう。諸法心ということについて説かれているところがあってですね、この諸法心っていうのは、発五大心本というところですね、諸法心というのはこの火の中かき分けて進むぞという気持ち、この気持ちが気持ちを起こすのが禅師式の仕事です。だけどこの気持ちが残念ながら二ヶ百道を渡るところまで続くときと続かないときがあるんです、ね、続くときは三つです、如来が衆生に発心を起こさせる。これは仏様がですね、推しを導き、この気持ちにさせた、いわゆる菩提心を起こさせた場合ですね、その仏の力によってこの気持ちを崩さずに進むことができる。で、二番目はですね、もう、なんていうんですかね、私しか、これは最初の禅師式です。私しか、この仏法を伝える人はいないと。そう思った時に、やるしかない。と進む。これは最初の禅師式が、ですね、その二ヶ百道を進んでいくときはですね、その仏法の崩壊を見て、ね、仏法の崩壊を見てこれを守護しようとして起こすとですね、私しかもう仏法を伝える人はいない、どっかに禅師なんていない、私が禅師になるしかない、最初の一人になるしかないと思って進んでいく場合ですね、その菩提心が最後まで続くと。三つ目は苦悩の人々を見て大悲を起こして発心するですね、これも禅師式なんです。最初の禅師式がこの苦しんでいる人をですね、助けてあげられるのは私しかいない、そう思って最後まで求めていこうとする。この3つだけが最初の菩提心が最後まで、続くと、こういう方法なんです。それ以外に4つあってですね、これは菩提心を起こす方法が4つあってですね、1つは仏さん、いわゆる仏の悟りを開いてないけれども、浄土に往生した人がですね、教えを説いて菩提心を起こさせる。二つ目はですね、菩薩の行行を見てそのようになりたいと願って起こす、ね、菩薩がですね、頑張って、火の中かき分けて進んでいる姿を見て、ああこんな風にね、私もやっていかなくちゃいけないなと、こう思ってね、頑張るですね。まあよくあるじゃないですか、上田さんがね、こんな風にね、奥さんにやってるじゃないですか、うちの旦那どうしてやってくれないんですかとかね、こういうような、そういう風に言われると、でも上田さんは特別な人だったではなくて頑張ろうっていうのがこの中に入るわけですね。そして自ら仏や僧に伏せをすることにより、それが縁となって発信するですね。だから禅師式や講師の方々にですね、伏せをする、そうするとですね、心がかかるわけです。それが縁となって、じゃあ私も頑張っていこう、これが供養っていうところ。だから供養していくと心がかかるのでですね、自分も頑張っていこうっていう気持ちが出てくる。認めてもらうためじゃなく、菩提心を起こすためなんですね。 そして、7つ目には物心の相貌を見て歓喜して発進する。これは禅師式がですね、苦白土を進むことによって徳を身につけてきて、その徳があまりにも素晴らしいので私もそのようになりたいという気持ちになる。こういうようないろんな条件でですね、菩提心が起きてくるわけです、はい、これが禅師式の一つの目的なんですね。菩提心を起こさせる。そのためにはまず自力を捨てさせないといけない、それが大事なんですよ。その上で、その禅師の言葉、教えというのはですね、この苦白土を進もうと本当に心が決まった時にですね、初めて聞こえるわけです。それは心の支えが必要だから、支えてもらえるものが必要だからですね。だからどうしてもですね、禅師式とか講師の方に布施をするとですね、支えてもらえるという安心感が出るんです。何にもしてないとさ、不安になるでしょ。自分はね、この方に何にもしていないのに、この方は私をちゃんと導いてくれるだろうか。だけど、いろんなものをこう布施をするとですね、これだけのものをしたんだから、ちゃんと私を支えてくれるという安心感ができて、進んでいくことができると。こういうことなんです。でも進んでいくのはこれ自分の力で進んでいくんです。だけどいろんなですね、不安なことや前に進めないこと、触りなどは他力によって取り除いてもらう、聴聞によって取り除いてもらう。そして前に進むのはやっぱり自分の力で進んでいくんですね。ですから苦白土を進むのはですね、自力か他力かと、こういう質問ですけど、自力でもなく他力でもなく自分の力で進んでいく。でもそのためにはまず自力を捨てないと、どれだけ頑張っても進んだことにはならないので、禅師としてはその自力を最初に捨てさせるように教えを説いていく。その上でどうしても自分では進めないところを他力によって、他力によってですね、取り除いていただいて、苦白土を渡りきることができるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあちょっと休憩しましょう。